北名古屋市議会だよりボリューム97北知る特集市民と議員がつながる場未来の市政を一緒に考えませんか。令和7年第2回定例会ピックアップ案件補正予算避難所資機材整備や調理業務委託事業にかかる債務負担行為など市議会から意見書を国に提出。今月の表紙は、名古屋芸術大学芸術学部2024年度卒業制作の鳥山美也さんの作品の写真です。パンチヤー。美味しいパンが好き。種類がたくさんあるところ、作り方を変えるだけでいろんな味や食感が楽しめるのが面白い。自分が好きなパンをより身近に、生活の中に取り入れたいという思いから、発酵や焼成という過程を経て出来上がる家具を製作。見た目や香りはパンそのものだけれど、食べられないパンだけどパンではない不思議なクッション。パンに座るってどんな感じだろう。今までにない新しい体験をワクワクした気持ちで楽しんでほしい。写真は塔で編んだ壺型の2つの椅子の上にパンが乗っている。もう一枚はパンを持って向かい合って座っている写真です。コンテンツ、特集、市民と議会がつながる場、未来の市政を一緒に考えませんか?2ページ。令和7年第2回定例会の結果、4ページ。一般質問、10人25項目、5ページ。議会活動報告、11ページ。令和7年第3回定例会の予定、12ページ。2ページ。特集、市民と議会がつながる場、未来の市政を一緒に考えませんか。北名古屋市議会、あなたの声をお聞かせください。市民と議員の意見交換会。日時10月4日土曜、午後1時30分から4時30分。受付午後1時から。場所。名古屋芸術大学アートスクエア北名古屋市文化勤労会館1階小ホール申し込み定員40名まで先着順市内在勤在学 OK ご参加には事前のお申し込みが必要です。お申し込みは令和7年9月10日水曜日まで。テーマ市の将来イメージについて北名古屋市議会は議会基本条例に基づき市民の皆さんのご意見を市政運営に反映させていくため昨年に続いて2回目の市民と議員の意見交換会を開催します。市民お一人お一人と意見を交わしながら一緒に市の未来を考える場にしたいと思いますのでぜひご参加をお待ちしています。少人数のグループに分かれて行います。お申し込みは、令和7年9月10日水曜日まで、先着順、二次元コード以外のお申し込みは、北名古屋市議会事務局までお問い合わせください。QR コードが添付されています。主催、北名古屋市議会。お問い合わせ、北名古屋市議会事務局、北名古屋市熊野省、お榊60番地。電話、0568-22-1111。昨年度の様子の写真が載っています。皆さんがリラックスして意見交換できるよう、少人数のグループに分かれて実施しました。それぞれの思いを付箋紙に書いて、グループでまとめていきます。各グループではたくさんの意見が集まりました。各グループごとで発表しました。最後に全員で写真撮影をしました。5枚の写真が掲載されています。3ページ。今年度の意見交換会のテーマは、市の将来イメージ。あなたは将来どんな街で暮らしたいですか?どんな北名古屋市を望みますか ?5 つまで選択か。駅や商業施設が近く生活の利便性が高い街、76件。いざという時に助け合える防災、防犯意識の高い町73件。一人でも楽しめるカフェや図書館、 ワークスペースが充実した町58件、プライバシーは尊重されるけど、ご近所付き合いも程よくしたい56件、近所付き合いがあり、助け合える町39件、自然環境を生かした静かな町39件、地域の祭りや伝統行事が盛んな町36件、地元企業や学校と連携して町ぐるみで成長していきたい33件、広い庭や畑のある家でのびとびと暮らしたい26件、若者が集まりやすいイベントやコミュニティが欲しい25件、商店街やマーケットなどで人との交流を楽しみたい19件、住民同士の干渉が少なくプライバシーを守って暮らしたい13件、その他8件。ご協力ありがとうございました。駅や商業施設が近く、生活の利便性が高い町にしたいという意見が多い結果となりました。アンケート結果につきましては、市議会ホームページをご覧ください。参加申し込み方法。申し込み方法1、スマートフォン、タブレットから、次の二次元コードからお申し込みください。定員は40名です。先着順、8月1日金曜、午前9時より受付を開始します。QR コードが添付されています。申し込み方法に電話から、1以外の方法は議会事務局までお問い合わせください。電話0568-22-1111代表。4ページ。第2回。令和7年定例会の結果、会期24日間、6月2日から6月25日、条例の改正5件、補正予算3件、人事案件1件、財産の取得1件、意見書の提出、議員提案1件、議案番号、議案名の順に読みます。議案第53号、令和7年度北名古屋市一般会計補正予算、第1号について、事案第54号、北名古屋市市税条例の一部改正について、55号、北名古屋市都市計画税条例の一部改正について、56号、北名古屋市国民健康保険税条例の一部改正について、57号、令和7年度北名古屋市下水道事業会計補正予算第1号について、58号、北名古屋市運動広場等の設置及び管理に関する条例の一部改正について、59号、人権擁護委員の候補者の推薦について、60号、令和7年度北名古屋市一般会計補正予算第2号について、61号、北名古屋市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、62号、財産の取得について、63号、刑事訴訟法における再審に関する規定の改正を求める意見書の提出について、議決結果、議案第53号から58号、60号から63号、全員賛成、原案可決、議案第59号、全員賛成、異議なし。議案53号と63号については、議案をピックアップし、具体的にどう変わるのかを、後に読みます。すべての議案内容は、市議会ホームページの議案請願とその審議結果をご覧ください。ピックアップ、議案第53号、令和7年度北名古屋市一般会計補正予算、第1号について可決。避難所資機材整備事業4771万円。避難所用の資機材を整備することにより、避難所の生活環境の改善を図る。調理業務等を委託事業にかかる債務負担行為、期間令和8年度から令和13年度、14億7485万円。民間事業者に調理業務を委託し、安全安心な給食の提供を維持しながら、配送回収業務、食器等の洗浄及び施設の清掃業務を合わせて一括で委託する。 こんな質問が出ました。避難所資材整備事業について、旧5つの中学校にコンテナを配備することになり、自主防災会や自治会と円滑な避難所運営ができるよう訓練が必要となるが、いかがお考えか。 A、自治会も含めて中学校単位で訓練等を実施していきたい。調理業務と委託業務について、旧調理業務を委託することで災害時の給食対応は変わりないか、現状も含めてお尋ねしたい。A、民間事業者も施設設備復旧に協力することになっており、炊き出しにおいても可能な限り協力するよう委託使用書に定める。災害時は各学校に配備されている救急カレーを現状は提供している。翌日以降は弁当対応が検討される。ピックアップ、議案第63号、刑事訴訟法における再審に関する規定の改正を求める意見書の提出について、議員提案、市議会から意見書を国に提出しました。可決。刑事訴訟法における再審に関する規定の改正を求める意見書。冤罪は無実の者を犯罪者として処罰することである。これは国家による最大の人権侵害の一つである。冤罪被害者を出さないような捜査権の行使が必要不可欠であることはもとより、冤罪被害者となった者を速やかに救済する制度の構築も非常に重要である。ところが現在の法制度においては、捜査機関が保有する証拠の開示及び利用に関する規定がなく、救済を求める者の再審請求を困難としている。そしてこれらの証拠の保管及び保存のルールが不十分であり、無罪を示す証拠が廃棄される危険性もある。また、再審開始決定による対する検察官の不服、申し立てが認められていることにより、審理の長期化が引き起こされている。さらには、再審請求手続きに関する規定が整備されておらず、裁判官による審理のばらつきが生じることによる、再審格差が生じており、再審制度によって救済を求める者の手続き保障が十分に確保されていない。以上の次第であり、国に対し、冤罪被害者の速やかな救済のため、刑事訴訟法における再審に関する規定の改正により、次の事項を実現するよう要望する。義1、再審請求手続きにおいて、捜査機関が保有する証拠の利用を可能とすることも含め、全面的に開示することを可能とする手続きの制度化。2、再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを禁止すること。3、再審請求手続きの審理に関する手続き規定を明文化すること。4、証拠の保管及び保存のルールを明文化すること。5ページ。一般質問。質問議員10人、質問25項目。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切な内容について、市議会議員が市に対して質問を行います。今回の一般質問であなたの生活に関わる内容はありますか？一般質問の内容は動画で視聴できます。二次元コードまたは市議会ホームページから、議会録画中継を選択してご覧ください。各議員の記事の右下にあります二次元コードを読み取っていただくと、それぞれの議員の質問に関する録画配信ページにつながります。QR コードが添付されています。総務、役割分担で業務の円滑化を図る井上和夫市政クラブ。すべての皆さんにの質問に QR コードが添付されています。昨今の労働力不足の局面においては、市税等の収納率が低迷し、滞納整理業務の継続が困難となっている。督促事務等の見直しにより、収納や徴収環境の整備が必要である。あらかじめ録音した音声 アナウンスを一斉発信する電話自動発信や、メッセージを一斉送信する SMS 催促といった ICT を活用した聴衆催促で収納率と職員意識を向上できると考えるがどうお考えか。1、家電できる滞納者は何名か。2、市税の現年度収納率、滞納繰り越し分収納率の県内平均値と当市の県内順位は。3、電話自動発信や SMS 催促の導入の考えは。収納課長、1、約900名。2、令和5年度決算ベースの実績では、県内38市の市税関係平均収納率が 98.72% に対し、本市収納率は 97.2%、順位は33位、そのうち滞納繰り越し分の平均収納率は 31.67% で、本市滞納繰り越し分収納率は 24.80%、順位は31位。3、令和5年度にシステムの導入検討に着手したが、連絡先が把握できているのが、滞納者の総数約6000件のうち約900件程度であり、費用対効果的にメリットは見出せないと判断、導入を断念した経緯がある。その他の質問、地区担当制から金額担当制への変更と数値目標の導入、税と課の徴収業務の一元化、徴収財源の使い道。6ページ。総合政策、行政改革とまちづくりについて、熊沢真澄市政クラブ。財政の健全化、持続可能なまちづくり、効率的、効果的な運営を目指して、行財政改革の取り組みが進められている。今必要な事業を優先し、行政の目線だけで削減するのではなく、市民が住んでよかったと思えるような魅力あるまちづくり、未来を見据えて将来に希望が持てるまちづくり、市民目線を加えることが大切である。政策面からまちづくりに対する考えをお聞きしたい。1、政策面から捉えたまちづくりの方針は、2、検証した内容は、3、市民の理解を得るため、どのような方法で理解を得ようとしているか。総合政策部長。1、2040年問題を見据え、政策の目的を明確にし、多様な担い手の参画も促しながら、社会情勢や行政課題に対応できる地域社会を構築していきたい。2、見直した事業の検証には時間がかかるが、市民説明会で実施した行財政改革実行プランへのアンケートにおいて一定の評価をいただいており、検証結果の一つと考えている。3、市長との対話集会や市民説明会、広報やホームページを活用し、積極的に情報発信、意見交換を行うことで理解を得られるよう努めたい。その他の質問、財政改革とまちづくりについて、物価高騰による給食への影響について、教員の不祥事の根絶に向けて、市民健康、対象者への積極的干渉への取り組みについて、間宮文江公明党、子宮頸がんワクチンの公費による無料接種は令和6年度で終了したが、キャッチアップ接種期間中に1回以上接種した方、定期接種最終年度であった高校1年生相当の女子について、令和7年3月31日までに1回以上接種した方は、残りの接種を最大1年間公費で受けられるよう措置が取られた。しかし今年度定期接種の最終年となる高校1年生相当の方は、経過措置の対象外であり、接種を完了するまでに約6ヶ月かかるため、今年の9月までに1回目の接種を検討しないと、公費による接種期限が過ぎる可能性がある。定期接種最終年度となる高校1年生に対して、個別通知による勧奨を 積極的に進めるべきだと考えるが、今後の取り組みは、健康課長、定期接種の最終年となる高校1年生相当の女子に対し、夏休みに接種の検討ができるよう、7月中旬に接種勧奨はがきによる個別通知を行う予定。定期接種を公費で接種できる期間については、広報、市、公式 LINE などを通じて情報提供を行い、さらなる接種率の向上に努めたい。また市民に分かりやすい表示を考えていきたい。その他の質問、子宮頸がん HPV 検査の導入について、予防接種のデジタル化の推進について。7ページ。総務、R. ブリュット作品を返礼品に、鶴田理恵、公明党。近年、障害のある方々の創作活動から生まれた、R. ブリュット作品が注目されており、ふるさと納税の返礼品として活用が広がっている。この取り組みは、障害のある方の社会参加の機会拡大と地域の魅力発信の両方を兼ね備えたものであると考える。1、地域のアートや福祉の振興、市の魅力発信の観点から返礼品として取り入れることで地域福祉やアートの振興につながると思うが、検討する考えは、2、他自治体は作家と連携し、グッズなど返礼品化しているが、福祉施設や企業と連携して取り組む考えは、財政課長。1、地元アーティストの作品を通じて多様な表現や価値観を広める機会の拡大だけではなく、地域の魅力発信や地域活性化にもつなげることが期待できると考えている。関係者と調整を図りながら、地場産品基準に該当する返礼品の提供を検討していきたい。2、作家の方は基本的に障害を有する方であることから、作品を安定的に提供していただくには、福祉施設をはじめとする中間業者等を探していくことも重要である。今後、福祉部局とも相談しながら、作品を通じた障害者の支援とふるさと納税の返礼品の拡充について研究を進めていく。教育、小中学校の通学区域について、上野正美、立憲民主党。通学区域には法令上の定めはなく、道路や河川等の地理的状況、地域社会が作られてきた長い歴史的経緯や住民感情など、それぞれの地域の実態を踏まえ設定されている。通学区域は北名古屋市通学区域審議会において平成19年8月に答申されて以来見直されていない。現在策定中の公共施設適正配置計画には今後10年程度は現況の学校施設を維持するとあり、統廃合による通学区の見直しはしばらくはないと想定される。地域や社会の変化と何よりも子どもたちや保護者の思いを汲み取り、通学区域について検討を始める時期が来ていると感じる。1、当市における通学区域についての基本的な考えは、2、通学区域の弾力的な運用の拡充や通学区域の見直しは、教育部長、1、通学区域は児童生徒にとって望ましい教育環境のための適正な区域であり、学校の人数、通学の安全性、地域のつながりにより設定すべきものだと考える。2、選択区域の拡充等、通学区域の見直しが必要な時期に来ていると捉え、公共施設適正配置計画との整合性を図りながら、早急に着手したい。その他の質問、災害関連死を認定する審査会の設置について。8ページ。市民健康。父親の産後うつを防ぐための取り組みを、伊藤大輔、立憲民主党。母親の産後うつは今では広く知られた周産期の精神疾患であり、産後に気分が沈み、 物事に対する興味がなくなる等の症状がある。近年そのようなメンタル不調が父親にも見られることが明らかとなっており、父親の産後うつとして注目されている。子供が生まれたことで生活が大きく変わり、夫婦関係の変化や慣れない育児への不安、長期間労働等が原因となって産後うつを発症する父親が増加するのではないかと懸念されている。父親であれ母親であれ、どちらかが産後うつを発症することによる子供の発達や家族関係、地域社会などに与える影響は大きい。父親の産後うつを防ぐための取り組みは、保健センター長、パパママ教室において男性臨床心理士から体験談を伝えてもらい、赤ちゃんがいる生活をイメージしてもらうペアワークを実施している。しかし、乳幼児検診の際は母子の体調面や不安に着目し対応することが多いため、今後作成する問診票には父親や育児支援者の健康状態を聞く質問を入れ、父親の産後うつの予防、早期発見につなげたい。教育、不登校を生まない学校づくりを目指して、渡辺舞子、日本共産党。不登校は子供のせいではない。ストレスによって心が傷つくことは誰にでも起こりうることであり、命に関わることもあるため、ストレス環境を改善していくことが重要である。授業内容や授業時数の増加により、子供にとっても教職員にとっても、学校が競争的で忙しい環境へと変化し、子どもと教員が心を通わせる期間の減少へとつながったと考える。新たに不登校を生まないために、子どもたちが学校に合わせるのではなく、学校が子どもたちに合わせた学校づくりが求められている。1、中学校2、3年生にも少人数学級化が有効だと考えるが、見解は。2、教職員定数改善が重要だが、見解は。3、子どもの尊厳を大切にした不登校を生まない学校づくりの取り組みは。4、全中学校に設置した校内教育支援センターの理念や実施内容及び利用状況は。教育部次長、1、35年学級が望まれる、国、県の基準が緩和されれば、遅滞なく移行していく。2、教育の質の向上や教員の働き方改革の実現をするため、必要不可欠と捉えている。3、学校生活が楽しいと感じられるよう、わかる授業、楽しい授業への改善に取り組んでいる。また、給食が楽しいのも魅力の一つ。なお、児童生徒の異変には、早期対応に努め、児童生徒が学校の外に置かれないよう取り組んでいる。4、ここから始めよう、個人の特徴や持ち味を生かす、などの意味が込められており、落ち着いた空間で自分に合ったペースで学習、生活ができる。利用状況は10日間で延べ58件。その他の質問、子どもも親も安心できる不登校支援を、フリースクールなど多様な居場所支援を。9ページ、総合政策、公共複合施設建設の検討を、川淵康弘、日本共産党。本市では公共施設適正配置計画の策定を進めている。策定にあたり、老朽化が進んでいる施設の長寿命化工事を行うのか、建て替えをするのか、いずれも費用がかかるという課題がある。今後どのような公共施設を設置していくかの研究材料として、複合施設の検討が必要だと考える。複合施設は多世代が集まり、交流が図られたり活性化するとも言われており、街づくりの一環としてもいいのではないか。財政面での課題はあるが、住民福祉を中心に検討するのが重要だと考える。公共複合施設についてどのように考えているか。 また公共施設を財政面含めてどのように進めていくのか。政策調整課長、施設の複合化はランニングコスト等施設面だけでなく、多世代、多分野の交流という機能面でもメリットがあると考えられるため、重要な選択肢の一つとして考えている公共施設適正配置計画では、複合化の可能性についても検討を進めており、今後どのような施設の複合化が最も効果的であるか検討していく。また、公共施設を今後どのように進めていくかについては、今年度準備を進めている包括管理業務による日常点検等で安心して施設を利用できる期間を延長し、計画に沿って複合施設を含む改築を検討していく。その他の質問、廃止された公共施設のランニングコストについて、教育、別居親の学校行事の参加について、小村隆史無会派、内閣府のデータでは離婚後の家庭の面会交流が3割にとどまっている。そのような状況の中、別居親が入学式や卒業式など様々な学校行事に参加をさせてもらえず、行政の差別と感じるという声が全国で上がっている。学校が同居親の承諾を条件に別居親の参加を制限する対応は、親権者を保護者とする学校教育法第16条や令和5年の高裁判決と矛盾し、法律上問題があると思われ、すでに複数の自治体で別居親差別の撤廃が進んでいる。市としての保護者の定義、別居親の学校行事の参加の現状及び今後の対応は、教育部次長、保護者の定義は学校教育法第16条に規定され、本市においても法の解釈に基づき認識をしている。別居親の学校行事への参加は、学校ホームページ等で広く周知しており、家庭事情に関係なく参加が可能であるが、必要に応じて学校が配布した名札の着用を求める場合がある。今後、別居親の対応が問題視されていることや、多様な家族のあり方への理解を深め、偏見や差別的な態度と誤解を受けることがないよう、市校長会を通じて教職員に注意喚起を行う。文部科学省や県教育委員会から関係する通知等が発出された場合は適切に対応する。その他の質問、共同親権に関する民法改正の周知について、職域について、10ページ。教育、児童の日傘購入費の補助、広田浩二、無会派。気象庁の予報では今年の夏も厳しい暑さが訪れる可能性が高く、熱中症のリスクが高まることが懸念される。特に低学年児童は大人より熱中症になりやすく、夏季炎天下では体感深部温が大人以上に上昇しやすい。2023年の夏には学校管理課や登下校中に全国で3240件の熱中症事故が発生しており、対策が喫緊の課題である。日傘は蛍光できる日陰として、直射日光を遮り、人体に当たる日射エネルギーを大幅に減少させる効果がある。体感温度は頭部で4度から9度、体全体では1度から2度下がることが確認されているため、リスク軽減に有効である。これらは踏まえ、小学1年生を対象に日傘購入費用の補助制度を導入する考えは、教育部次長、猛暑が年々厳しさを増す中、熱中症対策は社会全体で取り組む問題である。市内小中学校の保護者にネッククーラーや日傘の活用を認める文書を配布したが、日傘は周りの視界が遮られ狭くなるという危険性がある。教育委員会としては、日傘の使用について家庭で話し合い、児童生徒の成長段階に合わせて活用する自助の分野と判断し、購入費の補助は考えていない。今後も学校と連携し、登下校時の 水分補給や荷物の軽減など、学校でしかできない熱中症対策として、控除の分野について知恵を絞る。その他の質問、使い捨てコンタクトレンズの空ケースの回収。皆様の声をお聞かせください。議会だよりをより充実させるため、皆様からのご意見ご感想をお聞かせください。議会事務局メール gigi@citynagoya.lg.jp ファックス 0568-23-3140 市議会モニター意見箱第2回定例会ご意見箱に市政の現状を生で知ることができた。市の活動に直轄する問題を知ることができた。一般質問の真意が理解できた。その他たくさんの貴重なご意見、ご提案をいただきました。今後の議会運営に役立てていきたいと思います。11ページ。議会活動報告。公共施設に関する勉強会に参加しました。議員研修。北名古屋市公共施設適正配置計画の策定を進めるにあたり、公共施設を取り巻く状況と自治体における取り組み事例について、市主催の勉強会に参加しました。総務常任委員会委員長所管。北名古屋市のみならず、全国の地方自治体が共通して抱える課題について改めて認識することができ、中学校施設を中心に公共施設を複合化した具体的な事例は、今後我々が進むべき方向性を考える上で大いに参考となりました。特に印象に残ったのは、市民もやる気になる魅力的なモデルを作ることという言葉です。行財政改革の名のもとに、縮小や削減ばかりを市民に強いるのではなく、市民が夢を抱き、意欲を持って積極的に参画したくなるようなモデルをいかに提示できるかが成功への鍵であると強く感じました。議員表彰。全国市議会議長会定期総会及び東海市議会議長会定期総会において、地方自治の発展に尽力された功労により、本市議会からは4名の方が表彰を受けられました。在職20年、神田香織議員、大野敦史議員、沢田聡史議員、在職15年、長津正和議員。なお、大野敦史議員におかれましては、令和7年4月1日にご逝去されました。慎んでご冥福をお祈りいたします。12ページ。令和7年第3回定例会の予定。8月26日火曜午前10時本会議初日。9月5日金曜午前10時本会議一般質問。8日月曜午前10時本会議一般質問。なお、9月5日にすべての日程が終了した場合は開催されません。9日火曜午前10時予算決算常任委員会。10日水曜午前10時予算決算常任委員会。11日木曜午前10時予算決算常任委員会。12日金曜午前10時福祉教育常任委員会。16日火曜午前10時建設常任委員会。9月17日水曜午前10時総務常任委員会。18日木曜午前10時、鉄道連続立体交差事業等検討特別委員会。25日木曜午前10時、本会議最終日。請願書、陳情書の提出について、令和7年第3回定例会の審査対象となる請願書、陳情書の提出期限は、8月15日金曜の午後5時予定です。詳しくは議会事務局までお問い合わせください。本会議委員会の傍聴。受付時間会議開始30分前から、受付場所市役所東庁舎4階、東エレベーター前。なお、委員会は先着10名で、途中での入退室はできませんのでご了承ください。 ホームページをご覧ください。インターネットで議会の録画中継や議案の審議結果など様々な情報が見られます。皆様のアクセスをお待ちしております。なお、通信料はご利用者の負担となります。北名古屋市議会検索。編集後期。編集後期までお読みくださり誠にありがとうございます。今後、北知るでは6月定例会の報告、10月4日開催予定の第2回意見交換会について、5月に行ったウェブアンケート、調査の結果などを掲載、その他の活動報告では議員研修、公共施設に関する勉強会、議員表彰などを掲載しました。いよいよ意見交換会の参加者の募集も始まります。第1回意見交換会の楽しそうな写真も掲載させていただきましたが、ご覧いただけましたでしょうか。ぜひ会場にお越しいただき、多くの皆様と未来の北名古屋市についてお話しできることを楽しみにしております。これで北名古屋市議会だより、ボリューム97、北知るを終わります。発行、北名古屋市議会、編集、北名古屋市議会広報校長委員会、住所、郵便番号 481-8501、愛知県北名古屋市熊野省お榊60、電話 0568-22-1111、ファックス 0568-23-3140、町色の QR コードが添付されています。議会だよりがアプリで読めます。録音は音訳ボランティア、カタラントでした。